東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本についてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。12月、冬のイルミネーションが街を彩る季節になりました。だんだん寒くなってきましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？冬は空気が澄んでいるからイルミネーションも一段と鮮やかですよね。この時期は全国各地で様々なイルミネーションが見られると思います。皆さんもファンタジックな光の世界を楽しんでくださいね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームまどかさん。リサね、ドラマサイエント見ましたか？切ないラブストーリーで毎回泣けちゃいます。主人公の二人がどうなっていくのか目が離せないとのメッセージ。まどかさん、ありがとうございます。サイレント、10月からスタートしたフジテレビのドラマですね。第1話から見逃し配信が歴代最高になった話題作。リサネーもしっかりと見てますよ。今はね、見逃しても後から見れるんで本当ありがたいですね。まっすぐな性格の主人公川口春奈さん、病気で耳が聞こえなくなってしまう恋人をスノーマンの目黒蓮さんが演じています。高校時代好きな音楽を一緒に聴いていた2人、病気になった彼は耳が聞こえなくなることを彼女には話せず、一方的に別れを告げてしまうんですね。それから8年後2人が再会するというお話です。確かにもうね、涙なしでは見れない。もう毎回切なくて胸がいっぱいになりますよね。一生懸命手話を覚えて思いを伝えようとする主人公、耳が聞こえなくなって大好きな音楽も彼女の声も聞けなくなってしまった彼の辛さや悲しみ。登場人物の一人一人が優しくて、でも素直になれなかったり不器用だったり、愛おしく思える存在なんですよね。音のない世界で静かに伝わっていく思い、リサネも毎回泣けてきてしまうのでティッシュを横に置いて見てます。好きだった音楽が一緒に聴けなくなるって辛いだろうなって思ったら、以前ね、番組にゲストで来てくださった俳優の三浦さんの話を思い出しました。三浦さんの奥様で女優の明子さんも耳が聞こえないけれど、お二人は手話のライブパフォーマンスで音楽を一緒に楽しんでいらっしゃいます。サイレントの主人公たちにも幸せな未来が来てほしいなって思いながら、リサネーも今後のドラマの行方から目が離せません。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第64回目放送、冬の贈り物、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、ユーミン万歳、歌い継がれる名曲たちです。今日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。 ラジオネームミントキャンディーさん。最近の私のお気に入り、ユーミンの50周年のベストアルバムを聴いています。学生時代からずっと好きでした。私の一押しは卒業写真かな。リサ姉の好きなユーミンソングは何ですか、とのメッセージ。ミントキャンディーさん、ありがとうございます。卒業写真ね、心にしみるいい歌ですよね。リサ姉も好きです。
リサ姉、カラオケでもよく歌ってますよね。
そうなのよ、タコちゃん。ユーミン、松任谷由実さん、デビューして今年で50周年になるんだそうです。先日は文化功労者にも選ばれましたね。
すごい。
10月には50周年を記念したベストアルバム、ユーミン万歳がリリースされました。
万歳、おめでとうございます。
もうね、懐かしい曲がたくさん入ってた。タコちゃんも聞いたよね。タコちゃんの気になった歌は何？
タコちゃんがね、気になったのはルージュの伝言かな。
へえ、タコちゃんにしてはちょっと大人っぽいチョイスだね。
バスルームにルージュの伝言って消しにくいから困りますよね。
確かにお掃除が大変だわね。って気になるってそっちかい。
リサ姉の好きな歌はどれですか？
どれもいいよね。ユーミンの歌はね、青春時代いつも流れていたなっていう感じなんだよね。なんといっても思い出深いのは映画私をスキーに連れて行ってでかかってたナンバーかな。恋人がサンタクロースとか、サーフ天国、スキー天国とか。
シノボじゃなくてスキーなんですね。
当時はスキーが全盛だったのよ。学生時代リサ姉の周りでも冬になると山に行っちゃって全然降りてこない友達がいっぱいいたな。
山こもりですか？
スキー場のバイトも人気でさ。そういえばスキー場で始まった恋が東京に戻ってきたら終わっちゃったよっていう友達もいたな。
なんで？
ゲレンデではスキーが上手い彼がめちゃくちゃかっこよく見えたんだって。でも街中で普通に会ったらそうでもなかったっていう。
ゲレンデの恋あるあるパターンですね。
いろんなゲレンデで滑ったけど、いつもユーミンの曲が気分を盛り上げてくれたな。
そうだったんだ。ユーミンのコンサートも楽しそうですね。
リサ姉もさ、行ったことあるけど、とにかくパワフル。ライブパフォーマンスがすごいんだよね。サーカスとコラボしたり、ユーミンが象に乗って登場しちゃったり。
わー、面白そう。タカちゃんも行ってみたい。海をテーマにした歌もありますか？
いっぱいあるよ。そうそう、リサ姉が好きなダイヤモンドダストが消える間にっていう歌があるんだよ。南半球で彼とクリスマスを過ごした女の子が1年後別れて一人でクリスマスを過ごす歌なんだけどね。
南半球の海って綺麗なんですよね。
グレートバリアリーフかな。リサ姉もね、ダイビングにハマってたからスノーケルでガラス越しにパントマイムとかね、しちゃったよ。バディを笑わせようとタコ踊りをしてみたり。
ダイビング中は危ないからやめてください。歌の女の子は別れちゃうんですね。
そう、失恋の歌でもあるんだけど、ジメジメしてないところがいいんだよね。本当は女の子だって傷ついて悲しいのよね。空気が切れたダイバーみたいに苦しいのよ。
それは苦しそう。
一人のクリスマスに自分のためにシャンパンを開けて乾杯するんだよ。感傷に浸りながらも悲しみも自分の糧にして乗り越えていく強さも感じられてさ、 好きなんだよね。
ユーミンの歌って聴くと元気になれちゃう感じでいいですね。
リスナーの皆さんにもきっとそれぞれお気に入りのユーミンソングがあると思います。ユーミンはドライブの定番っていう人も多いですよね。朝ドラのテーマソングになった春よ恋も美しい名曲。学校の教科書にも掲載されて、学校でユーミンの歌を習ったっていう人も多いと思います。ユーミンの曲はどれも軽やかで心地いいですよね。聴くと心が豊かになるパワーソングだと思います。時代によってユーミンの曲も変わっていき、ユーミンが少し先に行っていて、私たち大人女子のライフスタイルや考え方をリードしていってくれたようにも感じられるんですね。今年は50周年ということで、そんなユーミンをテーマにした本も出ています。ご紹介しておきますね。まずはユーミントリビュートストーリーズ。6人の女性作家がユーミンの名曲をテーマに書き下ろした短編集です。作家さんの切り口によっていろんな味わいが感じられ、とっても面白いです。そしてもう一冊は作家山内真理子さんのすべてのことはメッセージ、小説ユーミン。こちらはユーミンがデビューするまでの物語です。感性あふれる少女だったユーミンがいろいろな出会いを通して才能を開花させていく様子をワクワクしながら読むことができます。読み終えるとね、やっぱり改めてユーミンの曲が聴きたくなりますね。皆さんも記念アルバムと合わせてぜひチェックしてみてください。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、大切な人に贈りたいハッピーになれちゃう絵本です。クリスマスシーズンですね。先日もリスナーさんからこんなメッセージをいただきました。ラジオネームホットワインさん。過去さとしさんの絵本のお話懐かしかったです。私もだるまちゃん大好きでした。今年のクリスマスに小学生と幼稚園の孫たちに絵本を送ってあげたいと思うんですが、リサ姉のおすすめがあったら教えてください、とのメッセージ。ホットワインさん、ありがとうございます。寒い夜にホットワイン、あったまりますよね。そしてお孫さんに絵本のプレゼントか、いいですね。
いいですね、タカちゃんも欲しい。
素敵な絵本がいっぱいあるからな、ほんと迷っちゃう。
冒険物とかどうですか？
冒険物、いいね、ワクワクする。
やっぱり海の話がいいですよ。
海の冒険か、面白そうね。
おまけにタコちゃんも出てくるお話ってどうでしょう？
海の冒険者でタコちゃん？そんな全部揃うなんて。あ、
見つかりましたか？
うん、工藤のり子さんの野良猫軍団の最新作なんてどうかした。タイトルは野良猫軍団海の旅。
わー、このシリーズ大好き。
好奇心いっぱいの野良猫ちゃんたちが可愛いよね。
いろんなところに忍び込んじゃうんですよね。パン工場とかお寿司屋さんとかラーメン屋さんとか。
野良猫ちゃんたちもタコちゃんに負けないくらい食いしん坊だもんね。
みんな美味しいものや面白いものに目がないんですよね。
いつもお騒ぎになっちゃうんだよね。でも憎めなくって可愛いの。
ほんと、いつも楽しそう。タコちゃんも仲間になりたいな。
タコちゃんにもプレゼントしてあげる。野良猫軍団海の旅。
わーい、やった
野良猫軍団シリーズ、今年でなんと10周年なんだそうです。全国の書店で可愛い特典がもらえる野良猫軍団10周年フェアも開催中。作者の工藤のり子さんも2019年にデビュー20周年を迎えて、全国で展覧会も巡回中とのこと。皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。そしてもう一冊、リサ姉がおすすめしたいのが岩波の子供の本シリーズです。リサ姉も子供の頃から読んでいて、ずっと読み継がれている絵本たち。みんなもね、大好きな人真似小猿とかちびくろさんぼとかも好きなんだけど、今日はバージニア・リーバートンさんの小さいお家をご紹介しますね。
わあ、かわいいお家ですね。
かわいいでしょ。このお家を建てた人は孫のそのまた孫まで住めるように丈夫な家を作ったんだって。
静かな田舎のお家なんですね。
そのうちお家の前に道路ができて、どんどん高い建物が建っていくんだよ。
小さいお家の周りが田舎からだんだん大都会になっちゃうんですね。
周りがどんどん変わっていく時代、目まぐるしく変化する現代だからこそ読んでみたい絵本です。リサ姉も子供の頃読んで、今大人になって読み返してみると、いろいろと考えることがあります。便利さと引き換えに失ってしまったもの、自然の豊かさと大切さ。小さいお家はディズニーの短編アニメにもなったアメリカの名作絵本です。皆さんもぜひ読んでみてくださいね。それでは本日もここでビタミンチャージ、リサフィーチャリング海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聞きください。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、パワーをチャージして、ハッピーサプリ、デュラサプリ、ワクワクキラ輝いて。香り立つ花もいろいろあるけど、心のまま夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に。
気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングの時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、ユーミン万歳、歌い継がれる名曲たちをテーマに、デビューして50周年を迎えた シンガーソングライターユーミン松任谷由実さんの世界をご紹介しました。50周年記念アルバムにも入っている新曲 Call Me Back では最新の AI で再現された50年前の荒井由実さんと現在のユーミンがデュエットしています。世代を超えて歌い継がれていく名曲、これからもユーミンの素敵な歌をたくさん聴いていきたいですね。そしてリサデーのハッピーサプリメントでは、大切な人に贈りたいハッピーになれちゃう絵本をテーマに、絵本作家工藤のり子さんの野良猫軍団海の旅と、バージニア・リーバートンさんの小さいお家をご紹介しました。野良猫軍団、海外でも大人気ということで、これからも野良猫ちゃんたちの活躍が楽しみですね。そして小さいお家、80年以上も愛される名作絵本、かけがえのない大事なものに気づかせてくれる物語は今後もきっと読み継がれていくことでしょう。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第64回目放送、冬の贈り物、これにて終了です。ここまでのお相手は、久々にスキーをやりたくなったリサネーと、
私もスキーに連れてってな、タカちゃんがお送りしました。
スキー板何枚必要なのかしら。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
待ってね。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。